ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
はい、私チーフスマイルオフィサーの坂井です。
あのマイクここね。
あ、そうでした。
はい、考えつかないんで村上です。よろしくお願いします。
素直でよろしい。はい、はい、今回もゲストとして一般社団法人組織内サイレントマイノリティ代表理事日本 CHRO 協会事務局長須藤智博さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
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 さて、前回は人事部長と取締役までなる人の違い、そして人事の根底にはやっぱりビジネスの観点がなければならないという話でしたが、須藤さんご自身はただその数字で扱われる業界が嫌だということで人事に転職されたわけですが、やっぱりその根底には経営が大事だって思われるようになったきっかけって何かあるんですか？
そうですね、なんでしょうね、数字で扱われるっていう部分って、まあ、なんだろう、一人一人を見てないっていうことでもあるし、その一人一人のもっとその持っているポテンシャルだとか、一人一人が何を考えてるかとか、まあ、そういうものに対してやっぱりこう無視してるっていうようなところが非常にこう多くあると思うんですね。で、あの時代って実はその変わってまして、資本のあり方が、あのこれは作れば売れるっていう今までの時代から、売れるものを作る時代っていう風になっていく中で、作れば売れる時代っていうのはいかにしてオペレーションをこう早く回して、そしてたくさん作って結局出さないっていう、これが重要なんですけど、売れるものを作るっていうのはもう要するにこう、とにかくそのオペレーションの延長線上ではなく、こっちは前が連続的だったら今度非連続的っていう、こういうような中でやっぱりその誰がそこの、その資本をこう、の在り方が変わってるっていうのに対して全てのシステムを変えていけるかって言ったら経営者しかないんで、そういった観点でやっぱチーフオフィサーっていうのにはすごく興味を持ってて、そういうような部分ではいろいろと喋ったりだとか、あとはそういうようなものを書いたりとかってのもしてますけど、
立ち上げられた団体はサイレントマイノリティということで、まさに今おっしゃった一人一人を見ていないっていうことともつながるかなと思うんですが、
ですね、今その売れるものを作る時代において、実はあのイノベーションってことがとても大切になってくるんですけど、イノベーションってこう思う一つあるのは、その社会的課題、いわゆるその不満とか不平とか不安とか、そういうものをどう抱えている人たちがいて、そういう人たちをどういうふうにして、そこに対するこう商品だとかサービスを作るかっていうことがとても重要になってくるんですけど、やっぱり従来のこのオペレーションエクスナルな中で、下の人にやって自分が何もやらないで、長く職場にいる人たちにそういう発想は多分できないと思うんで、
面白いですね、確かに。
そうじゃなくてやっぱり組織とかの中でもそういう、こう不安不満不平みたいなのを抱えている人たちを、がこそがなんかこうイノベーションの新しい社会的課題に向けた商品サービスができる人じゃないかっていうのが仮説だって、そういう人たちをちゃんと一人一人ちゃんと見て、一人一人モチベーションさせて、で組織に貢献してもらいましょうよっていう、そういうのが大切ではないかって思ってますね。
不平不満、単なる批判と建設的な次につながる意見ってどう違います？
やっぱりなんかなんですかね、ちゃんと、建設的なものって答えがあります。答え持って、答えありきでそれに対してこう批判してくるけど、単なるやりたくないとか自分の都合っていうもので前提で話してくるっていうのは大体わかるんで、それはやっぱり単なる批評家であって、建設的な批判者じゃないっていう、でもこういう人たちももっとちゃんと話し合えば、そういう建設的な、もしかしたら批判者になれるかもしれないっていうのはあるんですけど、ここに対して分かった分かったって聞いて、時間がないから分かった分かったって聞いて、それでも捨ててしまっているっていうケースも多々あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ビジネスパーソン歴が長い方は今ってなったんじゃないかなと思いますけど、
僕は結構気になってたのが、その CHO 協会 って次に、まあ、研究シンクタンクのところに行かれてるじゃないですか、うん、なんかまあこう実務者というよりも、まあでしょうね、ビジネスの現場というよりもアカデミックの領域に途中からこうシフトされたわけなんですけど、うん、それって何がどうなってこうなったのかなと思って、うん、結構勇気いるんじゃないかなと思って、
うん、まあなんだろう、本読んだり考えることが好きであれば、うん、むしろなんかこう武器を持たないっていう方が実は楽だったりするわけですよね。営業、まあその現場を持たない方が実は楽だったりすることもあって、まあ、そっちの方向の部分でいくと、うん、まあその現場を持たなくなるっていうのがまあこうあっていくわけで、まあ、逆に言うとそれが CHO 協会の時を辞め、 CHO 協会を辞める時は実はそこが不安で辞めたっていうのがあるんで、うんですね、
そこに不安を感じたんですか。
要するにこう現場を持ってないっていうこと、
うんうんうん、
自分の現場を持ってないですね、うん、ビジネスの現場を持ってないっていうことがやっぱりこう不安っていうのがあるんで、うんまあ、やっぱりこう自分で考えていることが仮説レベルとかも、うんまあ、いろいろこうぶつけてみるけど、まあ、その何ですかね、具体的な手応えとか具体的にじゃあ何を施すかっていうのが見えてこないんで、うんまあ、そういうのがやっぱりこう持ちたくなったっていう、うん、
それがいつ頃ですか。
それはね、CHO 協会辞めた時で、
2010年ぐらいですかね。
2011年ですね。
何歳、40歳
ぐらいじゃない、
何をされてると
か。CHO じゃないかな、CHO 協会になるんじゃないかな。
うん、それを辞める時は何歳ぐらいの時。
8
年前ぐらいですか。
8年前、43、4ぐらいですね。あのちょうどあれですよ、あの東日本大震災です、う
ん、2011年、
東日本大震災がきっかけになりました。
あ、そうなん
ですね。東日本大震災があって、なんかこのままで果たしていいのかなって思って、うん、でまあ辞めるっていうふうにこう思った時に、まあ、たまたまそのインテリジェンスがそういうのを立ち上げるからやってくれないかって言われて、うん、でまあどっちみち自分でやるんだったら、まあ、その前に貢献して、うん、どこどこもう一回もう一つ別にこうあの作り上げるの面白いなと思ったんで、うんうん、そっち行こうと思って、
ね、それがまあリサーチ部の施設研究員というと
か、ユーザーの皆さんの見解ですね。
こう迷いませんでした、そういう時って。なんかこう
全然迷わなかったね、
軽っ
なんかまあでも周りの人たちはなんでなんかこううまく回ってきてるのにやめるのって言ったけど、全然なんかそこに違和感がなく、もうなんかこう うまくいってるのかよくわかんないんですけど、そういうのはやっぱり取り崩す方、まあ、崩す方がなんかこう、あとはね、終わりの始まりみたいなのが見えてた。
終わりの始まり、
うん、そのやっぱりこう市長協会でいつまでもやってるっていうのがなんかこうそろそろこういうものにやってたりもなんかちょっとこう自分の中でその現場感がないっていう違和感があったんで、なんかちょっとこうそれもそうした時にたまたま CHO の協会の部署が現場の方に行か、まあそのなんか違うところに行かされて、でまあちょうど辞めるきっかけかなと思って、
うん、深いね。
まあ、キャリア中期ってよくね、そのキャリアの中期ってよく言いますけど、まあ、不惑の40と言いつつも、いつも迷ってる40歳ぐらい、
う
ん
まあ、
それがテーマでこの回、
うん、あ、そうなんです、40
歳にしたんですか。30の時の転職はまだ未来が遠いので、うんまあ、定年とか老人が、うん、40になると、うんちょっと考えませんでした、うん、高井さん
も。僕だからあれですよね、
折り返しになったという
当時は、まあ、60とか70だと60だとするとか、まあ、30だと30年、
うん、
だから30分の1ぐらいの1年間だったんですけど、うん、40ぐらいになるとやっぱり20年しかないんで、1年の重みが20分の1ぐらいになってきて、なんかこう時間がないって思うようになってきて、でこのままなんか生きてると流れててもあんまり自分のアウトプットとして貢献できてないなっていうのがこう危機感となって、
うん、
なんかちょっとなんか新しく変えなきゃいかんなっていうふうに思ってやめてた。
坂井さんは20年ほど新卒から勤め上げた会社を40ちょっと過ぎで、
ね、40前かな、40ぐらいかな、ちょ
う
ど、
うんうん、
なんかやっぱこうなんか時間の有限さを痛切に感じるタイミングでしたね、その時は。
そういう方が多いんでしょうかね。
私はちなみにやっぱりこう、うん、一つその時からその時思った気持ちを今もずっと思ってるんですけど、何をやるかじゃなくて誰とやるかだと思うんですよ、
まあ、
仕事って結果的には何をやるかっていうのは所詮はなんかこう そこに留まっているとなんて言うんでしょうね、あの3人の3人の 石積み職人の話じゃない
ですか。ああ、うん、教会を作っているのか、
うん、教会、そう、教会を作るのにこうね、みんなが集まってこれる教会を作りに行くのか、うん、それともなんか自分を高めるために教会、うん、その石を積み上げてるのかっていうところで、うんうんうん、まあちょっと違うかもしれないけどでも何をしてるかって、何をしたいかっていうところでいくと、なんか職人っていうか、うん、そこの肩で終わるけど、誰と何をどういう、うん、まあ志を持ってやるのかっていうところだと、やっぱりなんか そっちの方が重要かなっていう、ですからそういうのに対してその自分自身でなんか息を感じるようなことであれば、何なりと手伝いに行くっていうのも重要かなと、うん、だからそこはもうなんか、それがある限りは別に何歳だろうと新しいものをチャレンジしようとは思ってますね。そこが、うん、基準になります、うんうん、
レンガ積みの職人の話はよく人事の教科書などでも用いられますが、こう、ね、旅人が石とレンガを積み重ねている職人に対して何してるんだと聞いたら、うん、いやもうこんな単純な作業やってて疲れちゃうよと答えるのと、うん、いやこうしっかり壁を作ってるんだよ、仕事は大変だけど、うん、家に帰って飲むビールは最高だよと、まあ、生活は楽しんでると答えるという職人と、あと村人たちが使うような教会を作ってるんだと目的を語れる職人と3人いるということで、うん、同じ作業をしていても何を見据えているかということが仕事のやりがいなどにつながるという逸話でよく使われておりますが、どうしても積み重ねるの大変ってなりがちですよね、うん、お仕事してるとね、
まあ、大義名分みたいな話だと思うんですけど、なんかそれって結構揺らぎがちですからね、うんうん、どこで、ね、どこまで信用を持ち続けるかっていう、うん、なんかある意味支えもないとできないでしょうし、うんうんうん、その辺のバランスが、う
ん、ソニーの森田さんが、うん、ね、なんかあの設立秘書っていう企業理念を書いてて、うん、すんごいこう困ってる時に、うん、たまたま机見てこれ見たらこれだっつって、うん、でまたそあのなんかおたったのなんだっけ、楽し会社をなんか楽しみたらそういうのがあって、うんうんうん、でもう一回やる気を起こしたっていう話があるけど、うんうん、やっぱりね初心って忘れちゃうし、
まあ、
苦しい時ほどそういうのにどう変えるかっていうのは重要かなと、うん
うん、はい、ということで、まあ、初心に帰ってくることももしかしたら多いかもしれない40歳という年齢ですが、うん、そろそろお時間となりました、うん、今回はここまでです。ごきげんよう。
早いですね。
ありがとうございます。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。